引っ込み思案を克服する30の方法。その1、引っ込み思案の生まれつきの性格で片付けない。引っ込み思案は生まれつきの性格。克服するのは不可能。今さら引っ込み思案を改善することはできない。そう考えている人も多いのではないでしょうか。確かに引っ込み思案は先天的な要素が関係している部分もゼロではありません。遺伝では性格に関係する遺伝子の存在が確認されています。もともと内な性格なら積極的な発言や行動に抵抗を感じるため進んで人前に出ることは少ないでしょう。生まれつき孤独な好きな性格なら人付き合いが控えめになり引っ込み思案になることもあります。生まれつきの性格なら克服するのも難しいように思います。しかし引っ込み思案の生まれつきの性格で片付けるのはよくありません。先天的な要因があるとはいえ関係しているのは一部です。実際のところ引っ込み思案の原因の大半は後天的です。失敗体験が多く成功体験が少ないこと、肯定された経験が少なく否定された経験が多かったこと、新しいことに挑戦する機会に恵まれなかったこと、コミュニケーション能力を磨く機会が少なかったこと、ネガティブ思考なくせになっていてポジティブ思考が足りなかったこと、たまたま価値観のある友人と出会えなかった事情もあるでしょう。つまり後天的なことが原因なら今から努力して改善することも可能です。引っ込み思案は克服できる性格です。必要なのは意識的な努力です。先手の習慣を心がけ積極的な行動をしていくこと、自分を褒める習慣で自己評価を上げていくこと、成功体験を積み上げて自己肯定感を上げていくこと、何でも話せる友人を作って仲良くなること、コミュニケーション能力を磨き対話に自信を持つこと、好奇心を大切にしながら行動すること、新しいことに挑戦して自分の殻を破ること、もちろん一晩で引っ込み思案を克服するのは難しいですが、きちんと努力を続ければ少しずつ改善に向かいます。たとえ完全な克服ができなくても軽減させていくことができます。人生にはまだまだ十分な時間があります。今は自分の性格に納得できなくてもそれを改善する時間があるはずです。どうか毎日の性格で片付けず前向きに努力してください。人生は何度でもやり直せます。生まれ変わった自分をイメージして未来に希望を持ちましょう。素晴らしい成功イメージを持てばモチベーションも上がってますます克服しやすくなります。正しい努力と行動さえ続けていけば少しずつ引っ込み思案を克服していけるのです。引っ込み思案の生まれつきの性格で片付けず努力で克服する。引っ込み思案を克服する30の方法。その2、引っ込み思案とは何か。私は引っ込み思案。引っ込み思案の性格を直したい。生まれつき引っ込み思案。引っ込み思案という言葉を聞きますがどういう意味でしょうか。誤解や勘違いをしていると自分を誤って理解することにもつながります。引っ込み思案の克服を目指すならまず意味を理解しておかなければ始まりません。すでに理解しているかもしれませんが改めて確認しておきましょう。では引っ込み思案とは何でしょうか。強い心を持てず積極的に人前に出たり行動したりできない性格のことを言います。引っ込み思案は先天的なことだけでなく後天的なことによって引き起こされる性格です。引っ込み思案は病気ではありません。あくまで性格の一種であり、もちろん改善も可能です。ここで注意しておきたいことがあります。引っ込み思案は普通の好き嫌いや得意不得意に関係なく全てに消極的という点が特徴です。例えば嫌いなことはしたくないという気持ちは引っ込み思案とは違います。嫌いなことをしたくない気持ちは特別なことではなく当たり前のこと。引っ込み思案ではなく普通にある好き嫌いの感情です。苦手な人には話しかけにくいというケースも引っ込み思案ではありません。苦手な人に抵抗を感じるのは引っ込み思案に関係なく誰でも同じです。引っ込み思案とは関係なく正常の範囲です。スピーチが苦手というのも引っ込み思案とは異なります。特別慣れている人でない限り大勢の前でスピーチをするのは誰でも緊張して当然のこと。やはりこれも引っ込み思案とは関係なく普通の範囲です。正常の範囲であるにも関わらず自分は引っ込み思案と思い込んでいるケースがあります。自分は本当に引っ込み思案なのか改めて考えてみてください。好き嫌いや得意不得意に関係なく普段から積極的に人前に出たり行動したりできない性格が引っ込み思案です。きちんと区別して考えておくことが大切です。自分で判断しにくいなら人に聞いてみる。もし自分が引っ込み思案かわからないときは人に聞いてみるのも悪くありません。旧友や親友など長くて深い付き合いのある友人ならあなたの様子を客観的に判断してくれるでしょう。もちろん人の意見を飲みにするのはよくありませんがあなたをよく知る人であれば貴重な意見が聞けるはずです。数人から引っ込み思案だねと同じ意見が返ってくれば引っ込み思案という可能性が高いでしょう。引っ込み思案の意味を理解する。自分で判断しにくいときは自分をよく知る友人に聞いてみる。引っ込み思案を克服する30の方法。その3、引っ込み思案を重く考えないこと。素晴らしい個性と考えよう。引っ込み思案の人は重く受け止めないようにしましょう。引っ込み思案は悪いことだ。情けない性格で嫌になる。引っ込み思案の自分はダメな人間だ。自分の性格にコンプレックスがあるとつい重く考えすぎてしまうことがあります。引っ込み思案だと発言も行動も控えめになり、なかなか自分の道を切り開けません。つい臆病な気持ちが湧いてストレスやプレッシャーから逃げることが増えるでしょう。しかし重く考えてしまうとネガティブな感情が助長されます。正体のはっきりしない不安が生まれ、心も重くなってきて気持ちが落ち着かなくなります。深く考えれば考えるほど不安が大きく膨らんでいき、自分を追い込んでしまいます。心のストレスが増大して緊張感も出てきます。重く考えすぎた結果、心拍数が上がったり、手足が震えたりすることも少なくありません。弊害があるだけでいいことは何もないのです。改めて考えてみてください。引っ込み思案とはいえ罪を犯しているわけではありません。交際が不可能というわけでもない。未来が閉ざされているわけでもありません。誰かに迷惑をかけているわけでもなければ、経済的な損失があるわけでもありません。自分に少し自信がなく積極的に人前に出たり行動したりすることが少ないだけのこと。劣等感に悩む必要はありません。引っ込み思案は深く考えすぎず個性の一つと考えましょう。私らしさの一つ。私の大切な個性。周りが何と言おうと大切な魅力。個性として受け止めれば悪いことは思わなくなるはずです。前向きに考えれば未来に希望を持って心も軽くなります。結果として引っ込み思案を克服しやすくなります。引っ込み思案であることを重く考えすぎず個性と考えるようにする。引っ込み思案を克服する30の方法。その4、引っ込み思案になる6つの原因。引っ込み思案になる原因は何でしょうか。もちろん生まれつきの性格による影響もありますが、実際は遺伝要因により環境要因が大半です。また原因の発端は幼少期にあるケースが多く見られます。引っ込み思案になる原因は次の6つが一般的です。引っ込み思案で悩んでいる人は自分がどれに当てはまるのか振り返ってみてください。原因1、幼少期の愛情不足。幼少期愛情不足で育った子供は引っ込み思案になる傾向があります。親による虐待や育児放棄、親に愛された経験が少ない、愛情の感じられない冷たい家庭環境、愛情不足で育った子供は自分を認めるという経験が不足します。自分の存在価値を感じる経験が少ないと自己肯定感が低下して自分は価値のない人間と悪く考えるようになります。自分に自信が持てず結果として引っ込み思案になることが少なくありません。原因2、否定されて育った。引っ込み思案の人は幼少期に否定されて育った事情が目立ちます。親に褒められることは少ない一方、叱られたことは多いとだんだん自分に自信がなくなります。あなたはダメな子だね。あなたにできるわけがない。本当に頭の悪い子だね。否定されながら育つと自分の存在価値を見出せず自分に自信がなくなってきます。そうか、自分はダメな人間なんだというネガティブな思い込みなので積極的に行動するようになっていたします。行動してもうまくいかないに決まっているからじっとしておこう。いつの間にか消極的な考えが定着してしまい自分で道を切り開く努力もしなくなります。原因3、人前で恥をかいた経験。人前で恥をかいた経験が引っ込み思案に発展するケースもあります。小さな恥の悪影響はほとんどありませんが、心の傷になることの大きな恥をかくと忘れるようにも忘れられません。恥をかくことで自分の価値を評価したり、やる気を失ったり、モチベーションが下がったりします。一層、他人の視線を気にするようになることも少なくありません。恥をかいた経験が足かせとなった結果、積極的な行動を妨げることがあります。原因4、いじめられた経験。暴力や嫌がらせを受けると、暴力本能が働き、積極的な行動を慎むようになります。他人の信用できなくなり、壁を作りたくなります。いじめられた経験が心の傷になり、対人関係に悪影響を及ぼし、自分の体にこもってしまうことがあります。原因5、もともと性格による影響。遺伝による影響もではありません。例えば、もともと内気な性格の場合、積極的に話しかけたり、動いたりすることが少ない傾向があります。また、もともと弱な性格の場合、物事を成し遂げようとする気持ちや、自分で決断を下す判断力にかけることが目立ちます。原因6、容姿や授業による劣等感。容姿や授業による劣等感が影響していることもあります。生まれつき容姿に恵まれていないと見られたくないという心理が働きやすくなり、劣等感に変わることがあります。また、重い授業に苦しんでいると、不便や制限が増え、自分に自信がなくなることがあります。引っ込み思案になる原因の種。引っ込み思案を克服する30の方法。その後、あなたは引っ込み思案になった原因を説明できるか。 突然ですが、あなたに質問です。あなたは引っ込み思案になった原因を説明できるでしょうか。原因はよくわからず、気づいたら引っ込み思案になっていた。物心がついた頃には発言も行動も控えめになっていた。はっきり原因を説明できない人もいるでしょう。引っ込み思案はある日突然なるものではなく、時間をかけてゆっくりなる特徴があります。もちろん原因を知ったところですぐ引っ込み思案が改善するわけではありません。原因を知ったところで過去は過去。今さら過去に戻って原因を変えることはできません。別に引っ込み思案の原因なんて知らなくてもいいと考える人もいるのではないでしょうか。しかし原因を知ることには大切な意味があります。それは改善がスムーズになるというメリットです。原因のない結果はありません。どんな引っ込み思案も必ず原因があります。遺伝要因であれ環境要因であれ原因があるからこそ引っ込み思案という結果に至っています。そのため原因が分かると対策も見えてくるため改善がスムーズになるのです。例えば引っ込み思案の原因が幼少期の愛情不足だとします。幼少期の愛情不足ならこれから愛情に触れる経験を増やす方法を心がけていけばいいでしょう。過去を変えることはできませんが、未来はこれからの努力と行動で作っていきます。何でも話せる友人を作ったり恋人を見つけたりなど愛情に触れる経験を増やすと効果的でしょう。否定されて育ったことが原因なら自分の褒める習慣を心がけましょう。自分で自分を認めるのはおかしなことではありません。小さなことを達成するために自分を褒めるようにします。偉いぞ自分。よく頑張ったね自分。と自分を褒めていけばだんだん自己評価自己肯定感が上がります。過去や過干渉の親なら独立していくことが効果的です。一人旅、一人暮らしなど単独行動に挑戦してみるといいでしょう。引っ込み思案の改善だけでなく自立心を養うことにもつながります。失敗経験が多くて自己評価が低いならこれから成功体験を増やしていきましょう。いきなり大きな仕事ではなく最初は小さな仕事から取り組んでコツコツ確実に成し遂げていきます。成功体験が増えるにつれて自己評価が上がり引っ込み思案も改善されていきます。今一度引っ込み思案になった原因を探ってみてください。自分と向き合うことになるため時には精神的な苦痛が伴うこともあるかもしれませんが大切な作業です。原因が分かるだけでも心は軽くなります。自分の引っ込み思案の原因が分かることも一歩前進です。自分が引っ込み思案になった原因を探ってみる。引っ込み思案を克服する30の方法。その6、引っ込み思案を克服する宣誓書を書こう。引っ込み思案を克服するために宣言となるものを書きましょう。それは宣誓書です。フォーマルですが、だからこそいいのです。引っ込み思案は自分の内面を変える必要があるため、きちんと宣誓書を作っておくと効果的です。もちろん宣誓書を書いただけですぐ克服できるわけではありません。紙に宣誓の言葉を書くだけのこと、難しいことでもなく簡単に誰でもできます。ではなぜ宣誓書を書くのか。決意が固まるからです。引っ込み思案を克服するためには考え方や行動パターンを変える必要があります。自分に変化をもたらし受け入れるためには決意が必要です。何事も決意が大事です。きちんと宣誓書を書くと必ず成し遂げるという決意が生まれます。決意が生まれることで気持ちが引き締まり、挑戦や困難に勇気を出して挑めるようになるのです。わざわざ宣誓書を書くなんて大げさすぎる。面倒な気持ちもあるかもしれませんが、少なくとも決意が固まり、引っ込み思案が克服につながるのは間違いありません。本気で引っ込み思案を克服したいなら、宣誓書は必ず役立ちます。さあ、次の言葉を書いてください。宣誓書ですから、思うのではなく、紙に書くことが必要です。私は引っ込み思案を必ず克服します。必ず生きる形で書きましょう。克服したい、克服できればいい、などでは決意が中途半端になります。必ず克服しますと、生きることで決意が最も強く固まります。筆記用具は鉛筆ではなく、マジックペンやボールペンで書きましょう。消しゴムでは消えない字でしっかり書くことが大切です。筆や万年筆のような高価な筆記用具を使えば、ますます効果的です。自分の人生を変えるつもりで指先に力を込めながら書きましょう。宣誓文は引っ込み思案を克服した自分をイメージしながら書くといいでしょう。書いた紙は部屋の目立つ場所に貼っておくといいでしょう。部屋やトイレの壁に貼っておけば生活の中で自然に見ることができます。目立つ場所に貼るのに抵抗があるなら手帳に書き込んでも構いません。毎日見ることができる状態にしておきましょう。宣誓書を書くだけならそれほど時間がかからないでしょう。ゆっくり書いたとしてもせいぜい1分程度で書けるはずです。たった一言ですが効果は絶大です。宣誓書は1枚だけでなく2枚や3枚書いても構いません。たくさん書いておけばそれだけ決意も強く固まります。ただから宣誓書、再度宣誓書。宣誓書には運命を変える力があります。小さなことですが大きな一歩です。引っ込み思案を克服する宣誓書を書く。引っ込み思案を克服する30の方法。その7、積極的な挨拶の習慣は引っ込み思案の克服の基本。引っ込み思案を直す第一歩。それは挨拶です。引っ込み思案の人は内気で消極的な性格のため挨拶まで控えめになっているケースが目立ちます。相手から挨拶されたらこちらも挨拶する。気分に応じて挨拶をしたりしなかったりする。挨拶の声が小さい。ドキッとした人は要注意です。挨拶をしているつもりになっているだけかもしれません。挨拶はいえ受け身の挨拶はよくありません。もちろんまだ挨拶をするだけでいいのですが積極性が足りないと挨拶の爽やかな印象が反転します。人から挨拶をされたら挨拶をするのではなく自分から進んで挨拶をしていきましょう。積極的な挨拶ならすでにできている。そういう人もいるかもしれませんが実際はどうでしょうか。挨拶をする相手が知人、友人、仕事関係者だけになっていませんか。もっと幅広く挨拶をしていきましょう。喫茶店やレストランの店員さん、スポーツジムのフロントの人、掃除のおじさんのおばさん、きちんと話したことはなくても顔を知っていないならどんどん積極的に挨拶していきたい。引っ込み思案の克服には会話がなくなければいけないと思われがちですが必要とは限りません。上手に会話ができなくてもきちんと挨拶をする人に好感を抱きます。声をかけられたという感覚があると誰でも嬉しく感じます。自分に好感を持ってくれていることが分かるため相手にも好感を持つようになります。気分に応じて挨拶したりしなかったりするのではなく毎回きちんと挨拶するようにしましょう。できるだけ積極的な挨拶を習慣にしていきましょう。積極的な挨拶の習慣なくして引っ込み思案の克服はありません。挨拶は笑顔とカチカチした声の2つのポイントです。仏頂座の挨拶は声をかけられる方も不安になります。小さな声では相手に聞こえていないことがあります。笑顔でカチカチした声で挨拶できれば爽やかな印象があって100点満点です。挨拶は人間関係の基本であり僕でもあります。挨拶がなくて人間関係が悪くなることはあっても挨拶があって人間関係が悪くなることはありません。積極的な挨拶が当たり前の習慣になれば引っ込み思案の第一歩は大成功です。積極的な挨拶を習慣にする。引っ込み思案を克服する30の方法。その8、引っ込み思案の人は圧倒的に成功体験が不足している。引っ込み思案の人が足りないもの、それは成功体験です。引っ込み思案の人は圧倒的に成功体験が不足しています。自分に自信がなくて消極的なのは性格の問題もありますが、まず何かを成し遂げたという経験が少ない。成功体験が少ないため自分に自信がありません。失敗を恐れ心が内向きになり引っ込み思案になっています。引っ込み思案の克服には成功体験が欠かせません。何か仕事に取り組んで達成したという経験をしてください。難しい仕事に挑戦する必要はありません。大きな成功体験を得ようとしていきなり難しい仕事に挑戦するのは慎重になった方がいいでしょう。失敗するリスクが高まります。挫折を招きやすくなり、かえって引っ込み思案を悪化させることも少なくありません。引っ込み思案という自覚があるなら無理をしないのが鉄則です。最初は小さな仕事から取り組みましょう。個別のように小さな仕事でいいのです。簡単な仕事、楽な仕事、すぐできる仕事。小さな努力で確実に達成できることで構いません。小さな仕事に着手して、まずきちんと終了させます。それが成功体験です。達成感が得られ、心が嬉しい気持ちで満たされます。千里の道も一歩から始まるように引っ込み思案の克服も一つの成功体験から始まります。一日で引っ込み思案の克服するのは困難ですが、成功体験のコツコツ積み上げていけば少しずつ自己評価を高めていきます。自分は有能だ。やればできる人間だ。自分には存在価値がある。成功体験を積み上げていくにつれて、だんだん心の中の気が晴れていきます。再び成功の快感を味わいたくなって、もっと行動したい。また頑張りたい。という気持ちが湧くようになります。自信がついていくにつれて、積極的な気持ちが強くなります。たっぷり自信がせば、むしろ消極的になる方が難しくなるのです。自信とは成功体験の集合体です。たくさん成功体験を積み上げていけば、自信がついていき、引っ込み思案の克服につながります。引っ込み思案は必ず克服できると信じて、早速小さな仕事から取り組みましょう。仕事の難度は自分の能力に応じて少しずつ上げていけば、無理なくステップアップができます。今日から今すぐ始めれば、それだけ早く克服が実現するのです。小さな仕事から着手して、少しずつ成功体験を積み上げていく。引っ込み思案を克服する30の方法。その9、引っ込み思案だから姿勢が悪くなるのではない。姿勢が悪いから引っ込み思案になる。引っ込み思案の人によくある特徴の一つ。それは姿勢が悪いことです。引っ込み思案の人は姿勢が悪い傾向が見られます。下を向いてうつむきがちになっている。腰が曲がっていて猫背になっている。ドキッとした人も多いのではないでしょうか。心と姿勢はつながっています。私たちは姿勢から影響を受けています。 体の中で最も自律神経が集中しているのは背骨です。背骨をまっすぐ伸ばして美しい姿勢をすることで自律神経の働きを整え、精神面にも好影響を与えます。そのため、綺麗な姿勢を整えることは心や気持ちをコントロールすることにつながるのです。引っ込み思案だから姿勢が悪くなるのではありません。姿勢が悪いから引っ込み思案になるのです。だから姿勢と停止しているといつまで経っても引っ込み思案を克服できません。引っ込み思案の人はしっかり姿勢を改めることから始めてください。下を向くのはやめ、まっすぐ前を向きましょう。顎を引くとキリとした印象になります。姿勢が綺麗に整うとスマートな雰囲気が漂い始めます。背筋を伸ばしましょう。大げさに胸を張る必要はなく、背筋を伸ばす程度で構いません。背中に力を入れると疲れやすくなる場合、背骨が傾いている可能性があります。背骨に体重を乗せるよう、まっすぐ垂直に背筋を伸ばすと疲れにくくなります。ファッションやヘアスタイルで印象を変えることもできますが、まず姿勢から心がけるのが特策です。どんなに見た目がおしゃれでかっこよくても姿勢が悪ければ台無しです。ファッションやヘアスタイルで印象を変えるには少し費用がかかりますが、美しい姿勢を心がけるなら費用はかかりません。姿勢を直すだけなら心理的な抵抗が小さいため、ハードルが低いはずです。姿勢が良くなれば自然と心が引き締まり、引っ込み思案も克服に向かいます。強制治療する方法もある。姿勢は癖になっていることが多いため、直そうと思っても簡単に直せないことがあります。意識をしているときは直しても気温と元に戻ってしまうことがあります。悪い姿勢が癖になって仕方ないなら強制治療を使う方法もあります。インターネットで姿勢の強制治療を探せば簡単に見つかるでしょう。軽くて目立たないため上から服を着れば器具を装着していることがわかりません。悪い姿勢が癖になっているなら美しい姿勢を癖にすることもできるはずです。普段から器具を装着して美しい姿勢を癖にしましょう。背筋を伸ばし、顎を引いてしっかり前を向く。悪い姿勢が癖になって仕方ないなら強制治療を使ってみる。引っ込み思案を克服する30の方法。その10、自分を止める習慣があると精神的に強くなる。引っ込み思案の人は幼少期否定されて育ったパターンが目立ちます。親や先生から褒められることが少なく怒られることばかり。否定されたばかりではだんだん自分に自信が持てなくなり、自己評価、自己肯定感もされます。怒られるかもしれないから余計なことはしないでおこう。逃げ腰の考え方を持つようになり、だんだん積極的な行動をしたいようになる。発言や行動を抑え込むようになり、引っ込み思案になるのです。否定されて育つといつの間にか自分のけなす習慣がついていることも少なくありません。私なんて何をやってもダメ。どうせ自分にできるわけがない。またうまくいかなかった。本当に自分が情けない。何をするもまず悪い方から考えようとします。少しでもうまくいかなければ自己嫌悪になって落ち込みます。自分のけなす習慣があると自分で自分を傷つけてしまい、ますます引っ込み思案がエスカレートするのです。引っ込み思案の人は親や先生に褒められた経験が少ないため、これから褒められる経験を増やしましょう。では親や先生に褒められなければ誰に褒められるか。自分なのです。自分で自分を褒める習慣を持ちましょう。自分で自分を褒めるのはおかしいのではないか。そう思うかもしれませんが、おかしくありません。自分を一番よく知っているのは自分です。自分の労働力も何倍も一番よく知っているのは他の誰でもない自分です。自分で自分を褒めるのは自然なことなのです。どんどん自分を褒めていきましょう。何かを達成していなくても構いません。少しでも頑張ったことがあれば、どんどん自分を褒めて OK です。自分を褒めていけば、ポジティブな言葉のシャワーを浴びることができます。例えば、一日の仕事をしっかり頑張ったとします。今日も一日よく頑張ったね、自分。こう褒めれば気持ちよく寝ることができるでしょう。2時間集中して勉強を続けられたとします。2時間も集中して勉強できるなんて素晴らしい。よく頑張ったね、自分。こう褒めれば勉強のストレスが小さくなっていくでしょう。スポーツジムで運動や筋トレを頑張ったとします。しっかり体を動かせた。気持ちいい汗もかけた。素晴らしいね、自分。こう褒めれば体は疲れていても心は晴れやかな気持ちを感じるでしょう。まんまりしかできなかったとマイナスに考えるのではなく、まんまりもできたとプラスに考えるようなコツです。きちんと声に出して言うと効果的です。もし人に聞かれるのが心配なら心の中で唸るだけでも構いません。褒めてもらうのを待つのは今日でも終わりです。褒めてもらうのを待つのもいいですが、自分から褒めていく方が早い。幼少期褒められなかった分だけ今から自分で自分を褒めていき、埋め合わせていけばいい。親や先生を頼らなくても自分で自分に自信を与えるようにしてください。自分を褒める習慣を通してどんどん褒める経験を増やしていきましょう。自分を褒める習慣があると精神的に強くなるのです。積極的に自分を褒める。引っ込み思案を克服する30の方法。その11、先手で行動する習慣は最も得をする習慣。引っ込み思案の克服方法として意識したいのが先手です。引っ込み思案の人は受け身の姿勢が目指します。様子を確認するためにわざと立ち止まったり後手に回ったりする傾向があります。挨拶はされてから返事をすればいいだろう。仕事は依頼されてから始めればいいだろう。質問タイムでは最後の方が目立って優位だよね。周りが動かないなら自分も動かない。周りが動き始めれば自分も動き始める。周りの様子を見ながら出方を考えよう。周りと歩調を合わせる気持ちもあるかもしれません。しかしそう思う気持ちがすでに引っ込み思案です。人に言われてから行動するのもいいですが受け身の状態です。何事も行動は早い方がいい。引っ込み思案を克服するには自分から率先して行動する姿勢が必要です。不安や恐怖があるかもしれませんが、何事も最も得をするのは一番です。引っ込み思案を克服するためだけでなく、評価を上げるためにも先手の行動を心がけていきましょう。例えばコミュニケーションです。挨拶はされる側よりする側になりましょう。話しかけられる側より話しかける側になりましょう。声をかけられると誰でも嬉しいもの。声かけはコミュニケーションの潤滑油です。自分に好感を持ってくれているとわかるので人間関係がスムーズになります。仕事も先手が大切です。上司に仕事を依頼されてから動き始めるのではありません。自分から必要な仕事を指して先手で動いていきましょう。すでに依頼されている仕事があるなら必要になりそうな仕事を指して先に進めておきます。積極的な取り組みをアピールできるので積極性を評価され、株を上げるチャンスになります。セミナーやプレゼンの質問タイムでは真っ先に手を挙げましょう。最初に手を挙げるのは少し恥ずかしいかもしれませんが、引っ込み思案の克服には有効です。更新熱意や積極性をアピールできるだけでなく、引っ込み思案の克服にもつながります。先手で恥をかいたり、損があったりしてもいいのです。恥をかいても笑って待たせばいいこと。損があっても後から取り返せばいいだけ。むしろ悪い点を早めに把握できるので改善が早くなるメリットがあります。少なくとも先手によって積極的な行動ができたのですから、引っ込み思案の克服につながっているのは確実です。先手とは何か？先手とは最も得をする習慣です。先手で行動する習慣があれば必然的に得することも多くなります。引っ込み思案の人は先手に消極的ですが、得があると分かれば積極的になるのではないでしょうか。迷ったら先手です。やろうかな、どうしようかなと迷うくらいならさっさと行動した方がいい。先手必勝という言葉があっても後手必勝という言葉はありません。バーゲンセールでは一番手が最も得するように仕事も挨拶も質問タイムも一番手が最も得をします。同じ行動同じ仕事でも先手と後手の違いだけで評価印象が正反対になります。ビジネスでもプライベートでも先手を心がけていきましょう。先手で行動する。引っ込み思案を克服する30の方法。その12、大事な局面では後ろに下がるのではなく前に出る。大事な局面の時どうするか。ここは引っ込み思案の克服につながる分かれ道の一つです。往々にして大事な局面はストレスが伴います。不安、恐怖、恥ずかしさ、違和感、不快感、抵抗感、嫌だ、逃げたいと思うと反射的に体が後ろに向けてしまうでしょう。難しくて苦しいことは嫌なので後ろに下がってその場から逃げたくなる人も多いかもしれません。しかし大事な局面で落ち着いては引っ込み思案を克服できません。貴重なチャンスを逃すことにもない人生に大きな損失が生まれてしまいます。自分の帰りにはストレスの中に飛び込んでいくことが必要です。引っ込み思案の人は消極的な性格があるため後ろに下がる癖がついています。後ろに下がる癖がついている限り引っ込み思案を克服するのは困難です。いつも前に出るのは難しくても大事な局面では前に出ることです。大事な局面こそ引っ込み思案を克服するチャンス。今こそ正念場だ。大事な勝負どころだ。運命を決める勝負どころだ。自分に力強い言葉を言い聞かせ一歩前に踏み出すことです。一歩前に踏み出せば二歩目三歩目も踏み出せるようになります。あとは勝手に体が動き始め勢いが出て物事が前に進み始めます。勇気がないなら振り絞りましょう。勇気がないとはいえゼロではないはずです。心を振り絞れば少なからず勇気が出てくるでしょう。成功イメージを持つことも大切です。頭の中でイメージしたことは現実に向かいます。うまくいかなかったらどうしようではなくうまくいったらどうしようと考えましょう。成功しているところを思い浮かべると自然とワクワクする気持ちが湧いて踏み出しやすくなります。というわけで人生に影響する大事な局面ならなおさら前に出ることです。今頑張らなければいつ頑張るのかと自分に言い聞かせ勇気を出してください。後ろに下がる癖がついているなら前に出る癖もつくはずです。癖の内容を逆に変えること。最初は意識をしないと行動できませんが毎回心がけているとだんだん当たり前の習慣になってきます。前に出ることが当たり前の習慣になれば引っ込み思案は半分克服できたも同然です。 大事な局面では後ろに下がるのではなく前に出る。引っ込み思案を克服する30の方法。その13、声のボリュームを少し上げるだけで引っ込み思案が克服に向かう。引っ込み思案の人は声が小さい傾向が見られます。ボソボソした声、可能なくような声、張りのない沈んだ声、もちろん事情がある場合もあるです。体調が悪くて声を出せない時もあるでしょう。またもともと喉が弱いこともあるでしょう。喉に持病があって小さな声しか出ないこともあるかもしれません。しかし事情はないにもかかわらず声が小さいなら注意が必要です。小さな声で話している限り引っ込み思案を克服するのは難しい。イメージしてみてください。小さな声で話す人がいた時、あなたはどんな印象を受けるでしょうか。きっと自信がなくて弱々しい印象を受けるのではないでしょうか。ではあなたの声を一番聞いているつまり、声が小さいと無意識のうちに自分のことを自信のない人と思い込みやすくなります。声が小さいと臆病なことが加速します。声が小さいから引っ込み思案になり、引っ込み思案だからますます声が小さくなるというような瞬間に陥るのです。声のボリュームを少し上げましょう。大声である必要はなく、少し上げるだけでいいのです。声のボリュームを上げることもコミュニケーション能力です。声のボリュームを少し上げるだけで元気が湧いて積極的な気持ちも強くなります。相手の声が触りやすくなり、言葉に説得力が生まれるため会話もスムーズになります。声が大きくなると高く元気な雰囲気も漂います。自分で自分の声を聞くことになるため、自分のことを高く元気のある人と思えるようになり、自信につながるのです。声のボリュームを上げることに特別な練習は必要ありません。意識さえすればすぐ実行できます。いつかやってみようと後回しにするのではなく、今すぐ心がけてみましょう。声のボリュームを少し上げるだけで引っ込み思案が克服に向かいます。自分で声を確認しにくいときは、ボイスレコーダーを活用する。もし自分で声の大きさを確認しにくいなら、ボイスレコーダーを使うと客観的に確認できます。別途購入してもいいですが、あくまで声の大きさ分かればいいので、携帯電話に付属したボイスレコーダーで十分です。自分の声が小さいと感じるなら、少しだけ声のボリュームを上げてみましょう。声のボリュームを少し上げる。引っ込み思案を克服する30の方法。その14、引っ込み思案の人が会話で心がけたい3つのポイント。明るく話す、1つだけ話す、結論から話す。私は会話に自信がない。引っ込み思案の人は話し方に悩んでいることもあるでしょう。うまく会話ができないことに悩んでいて、コミュニケーションに対して消極的になっている人も多いのではないでしょうか。実際のところ、コミュニケーション能力は待たずです。たくさんの会話を通して失敗と成功を繰り返しながら少しずつ上達していきます。返事のパターンは確かに、様々な話題に臨機応変に対応するには慣れも必要です。話し上手な人の話し方を参考にするのもいいでしょう。書店に行き、コミュニケーション上達の本の頼りにするのもいいでしょう。うまく会話をするポイントは数多くありますが、あれこれ一度に意識すると、どれも中途半端に終わります。そこで、引っ込み思案の人の場合、次の3つのポイントから始めてください。明るく話す、1つだけ話す、結論から話すです。明るく話す。まず、大切なのは明るく話すという点です。引っ込み思案の人はいつの間にか暗い雰囲気で話しがちです。無表情だったり、声のトーンが低かったり、笑顔が少なかったりです。何を話すかも大切ですが、どう話すかはもっと大切です。引っ込み思案を克服するなら、まず明るい話し方から改善するのが得策です。声のトーンを上げて話しましょう。ニコニコしながら笑顔で話しましょう。笑うときはしっかり声を出して笑いましょう。明るい話し方を心がければ、どんな話も心地よく感じるようになります。一つだけ話す。一度にたくさん話すのは要注意です。一度にたくさんの話をすると頭の中がパニックになって収集がつかなくなります。話したいことは一つに絞りましょう。たくさん話したいことがあったとしても、焦らず一つに絞って話したい。話し方がシンプルになり、話す方も聞く方も楽になります。結論から話す。結論から話しましょう。結論から話す話し方はビジネスなら基本ですが、プライベートでも心がけると聞きやすくなります。この前嬉しいことがあったよ。それはね、悲しいことがあったんだけど聞いてくれ。あのね、わからないことがあって質問してもいいですか。ここなんだけど、結論から話すとこれから何を話そうとしているのかわかるので会話がスマートになります。冒頭で明るい話なのか暗い話なのかを話すだけでも随分話が聞きやすくなります。相手の興味関心を引きつける効果もあるのでじっくり聞いてもらいやすくなり話が続きやすくなります。以上の3つのポイントを意識すれば自然とコミュニケーション能力が向上します。何を話すか、よりどう話すかです。長いうちはうまくいきませんが、場数を通しながら根気よく続けていくことで少しずつ上達します。会話は明るく話す、1つだけ話す、結論から話すの3つを心がける。引っ込み思案を克服する30の方法。その15、会話に失敗してはいけないと考えるのではない。会話に失敗してもいいと考えよう。引っ込み思案の人は会話に失敗してはいけないと考えています。言葉を言い間違えてはいけない。笑いで滑ってはいけない。相手を不快にさせてはいけない。常にスムーズな会話になるよう言葉を選びながら注意しています。確かにスムーズな会話を心がけることは大切です。相手の価値観に合わせて話題を選んだり、上手に込めたり、励ましたりすれば会話の盛り上がりやすくなります。面白いユーモアがあれば会話に花が咲くでしょう。会話に対する真剣な姿勢があれば誠実で真面目な印象が伝わるでしょう。だからとはいえ、会話に失敗してはいけないと考えるのは少し大げさです。会話に失敗してはいけないと思えば、思うほど余計な緊張感が出てストレスが生まれます。何をどう話していいかパニックになり、自分を追い込んでしまいます。会話に失敗してはいけないと思うと、かえって会話の失敗を招いてしまいます。会話に成功し続けるのは、プロの司会者やスピーカーでさえ難しいこと。会話は本来失敗を繰り返しながら少しずつ上達していくものです。最初から失敗してはいけないと思ってしまうと、ますます会話を避ける姿勢がエスカレートするのです。もっと気楽に考えましょう。会話に失敗してはいけないと考えるのではありません。会話に失敗してもいいと考えましょう。失敗を受け入れて認める考え方を持てば、肩の荷を置いて気持ちが楽になります。言葉を言い間違えても問題ありません。言い間違えるのは誰にでもあること。言い間違えたらすぐ言い直せばいいだけです。会話では普通によくあることなので、相手も特に気にしないでしょう。笑いに滑っても OK です。笑いに滑った時は適当に笑って失敗をごまかしてしまいましょう。笑ってごまかせばそれはそれで楽しい雰囲気になります。うっかり相手を不快にさせてしまったらすぐ謝ればいい。悪いがなくてすぐ謝れば大きなトラブルに発展することはないでしょう。たとえ会話に失敗してもいいのです。会話の失敗も罰の一つ。罰則があるわけでもありません。ちょっと失敗したから、次から注意しようと改善につなげればいいだけ。失敗は成長の糧として活かしていきましょう。反省したら会話の失敗はさっと忘れて OK です。くよくよした気持ちを引きずらず、さっと気持ちを切り替えましょう。引っ込み思案のせいで会話の失敗を受け入れにくいかもしれませんが、改めて心を大きくしてください。失敗しても大丈夫だよね。失敗しても会話上達の糧になる。失敗に前向きな考え方を持てば会話の恐怖が半減して勇気が倍増します。自然と心が軽くなり、誰かに話しかけたい気持ちが強くなるはずです。会話に失敗してはいけないではなく、会話に失敗してもいいと考える。引っ込み思案を克服する30の方法。その16、カラオケで引っ込み思案を克服する。引っ込み思案を克服するのに意外な場所が役立つかもしれません。それはカラオケです。引っ込み思案を直すためには自分から人前に出て声を出すことが必要です。スピーチのように大勢の前で話すことには抵抗があってもカラオケなら楽しく歌えるので抵抗感が小さいでしょう。カラオケには引っ込み思案の克服につながる要素がたくさん詰まっています。曲を選ぶ。マイクを持って人前に立つ。大きな声を出して歌う。最後まで歌い切る。カラオケの一連の流れは引っ込み思案の克服に役立つポイントがたくさんあります。自分から進んで曲を選ぶので積極性が身につきます。マイクを持って人前に立つことで勇気が鍛えられます。大きな声を出して歌うことで度胸を出します。最後まで歌い切れば達成感、満足感が得られ自己肯定感が高まります。歌うとはいえ人前で大きな声を出すことに変わりません。さらに歌いながら踊れば強気の心を流し流れます。あなたの周囲にいる人を思い出してください。カラオケが大好きという人に引っ込み思案の人は少ないのではないでしょうか。引っ込み思案が治るからカラオケに行くのではありません。カラオケに行くから引っ込み思案が治るのです。つまりカラオケで普通に歌うだけで引っ込み思案の克服につながります。もちろんカラオケだけで完全に引っ込み思案を克服するのは難しいですが、克服の手始めとして取り組むのはいいでしょう。楽しく歌うだけで引っ込み思案が改善に向かうのですが、これほど楽なことはありません。好きな曲を歌えば好きだと思っているのでテンションを上げることができます。歌を歌って声を出すとストレス発散にもなるので一石二鳥です。早速友人を誘ってカラオケに行ってみませんか。一人でカラオケに行くのもいいですが、友人と一緒にカラオケに行く方が人前で声を出せるのでますます効果的です。カラオケでたっぷり歌った後は積極的な気持ちが強くなっているはずです。カラオケに行って人前で声を出すのになる。引っ込み思案を克服する30の方法。 その17、聞き上手になることも積極的な姿勢の一つ。引っ込み思案を克服には積極的なコミュニケーションが欠かせません。積極的なコミュニケーション。そう聞いてイメージするのはどんな様子でしょうか。おそらく、大半の人がイメージするのは高く積極的に話す姿ではないでしょうか。ニコニコ笑顔で話をする。面白い話で楽しませる。抜群のユーモアセンスで笑わせる。こうした会話ができればさぞ楽しい時間を過ごせるでしょう。メディアで活躍するプロの司会者は話し上手の達人です。滑舌がよく、話のテンポもよく、次から次へと面白いネタを披露して、聞く人は飽きさせません。積極的なコミュニケーションイコール話し上手になること。そう考えている人も多いのではないでしょうか。ここに誤解があります。積極的なコミュニケーションとは積極的に話すというだけではありません。積極的に聞くということも積極的なコミュニケーションです。話すのが苦手でも大丈夫です。話すのが苦手なら一点回りましょう。途中で話を終わらず相手の気が済むまでたっぷり話を聞くようにします。適当に相槌を打つようにします。相槌はコミュニケーションの盛り上げるスパイスです。タイミングよく相槌を打てばますます話が盛り上がります。単調な相槌もいいですが、できるだけバリエーションのある相槌を心がけましょう。うん、なるほど。さすがですね。知らなかったです。すごいですね。センスがありますね。そうですね。聞き上手になれば相手は気持ちよく話をすることができ満足してくれるでしょう。自分の話し方を振り返って話し方になっていないか再認識してみてください。とにかく積極的にたくさん話せばいいと思って、ペラペラ話し方にいると相手をうんざりさせてしまいます。もちろん聞いた方もよくありませんが、話すのが苦手なら聞き上手にするのは賢明な判断です。話すことと聞くことの割合は2対8になりそうです。しっかり話を聞くこともコミュニケーションです。きちんと話を聞いてくれる人は包み込むような雰囲気が出るので多くの人から慕われるでしょう。あなたに好印象を持ってくれるのは間違いありません。相手から聞き上手だね、何でも話を聞いてくれるなと言われるくらいたっぷり話を聞くことではありませんか。聞き上手になることも積極的な姿勢の一つなのです。積極的に話すだけでなく積極的に聞くことも大切にする。引っ込み思案を克服する30の方法。その18、あなたが書いた1枚のアンケート用紙は世の中に影響を与える力がある。引っ込み思案を改善するならアンケートの協力が役立ちます。アンケートは基本的に任意です。書いても書かなくても自由です。アンケートは検証付きのタイプを除いて書いても見返りはありません。アンケートがあっても面倒くさい、書いたところで仕方ないとスルーすることが多いのではないでしょうか。しかし、引っ込み思案の人にとってアンケートに協力することには大切な意味があります。アンケートの協力は自ら進んでメッセージを伝えることになります。自発的に私はこう感じました、こう考えていますという気持ちや考えを披露することになる。つまり、アンケートに協力することで、主体性と積極性が養われ、引っ込み思案の克服につながるのです。日常生活の中でアンケートに触れる機会があれば、ぜひ協力していきましょう。例えば、ファミリーレストランに行くと、テーブルの上にアンケート用紙があるでしょう。お客様の声を聞かせてくださいといった内容で任意のアンケートが用意されています。もし、時間に余裕があれば、ぜひアンケートを書いて提出してみましょう。良かったところ、改善してほしいところ、その他感じたこと。伝えたいメッセージがあれば、ぜひ積極的にアンケートに協力しましょう。美味しかった料理や店内の雰囲気など評価したいことがあれば合わせて書いておくといいでしょう。お店にとってもお客様のフィードバックは料理や接客サービスの改善に役立つので喜ばれます。舞台を見に行くと、出入口付近にアンケートボックスが設置されているでしょう。舞台を見終わってそのまま退出するのもいいですが、時間に余裕があればアンケートに協力してみませんか。改善点や気になった点などを記入すれば舞台改善に役立ちます。素晴らしかったです。という一言だけでもいいのです。感謝の一言だけでも役者や関係者たちの励みになります。アンケートは読まれないと思うかもしれませんが、誤解です。アンケートは一枚残らずきちんと関係者に読まれています。アンケートを読む人はわざわざ貴重な時間を割いて書いてくれた。ありがたいと思っています。短い一言でもいいので何かコメントを残すといいでしょう。アンケートに協力することだけはホテル、美術館、博物館といった場所でも同じです。書くのに少し手間暇はかかりますが、引っ込み思案を克服するステップの一つです。人と対面で伝えるわけではないため、恥ずかしいなりでも取り組みやすいはずです。あなたが書いた1枚のアンケート用紙は世の中に影響を与える力があるのです。アンケートを書く習慣をつける。引っ込み思案を克服する30の方法。その19、人前に出る機会を作ろう。積極的になるポイントは好きなことになる。引っ込み思案の人は人前に出ることが億劫です。内向的で消極的なので、人前に出るのは嫌なことが多い。基本的に話しかけられる側になっていて、あまり話しかける側になることはありません。しかし、じっとしているだけでは引っ込み思案の克服できません。人前に出るのが苦手とはいえ、人と接する機会から逃げていては引っ込み思案の克服は難しいのが現実です。人になるためには人と接することが欠かせません。人前に出ることは少なからず慣れられます。自分から人と接する機会を作り、会話の場所を行うことで人にも会話を慣れることができます。パーティーや交流会など自分から人前に出る機会を作っていくことが大切です。引っ込み思案はそれができなくて苦労している。そう思ったあなたにぜひ意識してほしいことがあります。好きなことを通して人前に出る機会を作るというポイントを意識してください。ただ人前に出る機会を作るのではありません。好きなことを通して人前に出る機会を作ってみましょう。好きなことならワクワクできるので自然と積極的な気持ちになりやすくなるでしょう。注意の方向が人前に出ることから好きなことに変わるので恥ずかしさも軽減します。例えば趣味のサークルです。趣味のサークルなら自分の好きなことなのでワクワクした気持ちで参加できるでしょう。同じ趣味の人としながら会話も弾みやすくなるはずです。もっと話したい、もっと人と関わりたいという自然な欲求が湧いて勇気も出るはずです。興味関心のあるイベントに参加してみるのもいいでしょう。音楽イベント、産業イベント、トークイベント、ゲームイベント、アニメイベント、スポーツイベント。普段は引っ込み思案の人でも好きな気持ちが強いことなら自然と積極的になるでしょう。人や会話にある程度慣れたら普通の交流会やパーティーにも参加していくようにします。自分の成長に合わせて人付き合いのレベルを上げていけば無理なくステップアップできるでしょう。まず好きなことを軸にして人と接していきましょう。自分の会話には勇気を出して踏み出すことが必要です。何もしないでじっとしているよりははるかに建設的です。好きなことを通して人前に出る機会を作る。引っ込み思案を克服する30の方法。その20、今一度感謝の気持ちを大切にする。引っ込み思案を克服する鍵は感謝になります。引っ込み思案の人は感謝の気持ちが薄れていないか振り返ってみましょう。感謝の精神が何がしようにされていませんか。感謝ができている。そう思うかもしれませんが、実際はどうでしょうか。感謝ができているという人に限って意外と感謝を忘れていることが多い。大きなことだけでなく小さなことにも目を向けてみてください。宅配便で運ばれた荷物を無言で受け取っている。スーパーやコンビニで無言のまま商品を受け取っている。レストランで料理が運ばれた時無言のまま食べ始めている。ドキッとした人は要注意です。引っ込み思案の人は自分に意識が向いたばかりで感謝の気持ちが深くなっていることが少なくありません。人からの親切を当たり前と思うのはよくありません。感謝の気持ちを忘れていると親切をされても受け流してしまいがちです。仕事しているだけだから別に感謝する必要はない。そう思っているなら誤解です。仕事しているとはいえきちんとお世話になっているのは事実です。自分は今多くの人のおかげで支えられていることに気づいてください。楽しい毎日を過ごせているのは友人のおかげ。仕事がスムーズにできているのは職場の人たちのおかげ。荷物を受け取れるのは運んできてくれる人のおかげ。本を読むことができるのは書いてくれた人のおかげ。美味しい料理を食べることができるのは作ってくれた人のおかげ。そして今まで無事に成長できたのは育ててくれた親のおかげです。自分はこんなに恵まれている。多くの人のお世話になっている。お世話になっている事実に気づけば自然と感謝の気持ちが湧いていても立ってもいられなくなります。小さなことも目を向けることが謙虚であり感謝です。好意や親切を受けたときはきちんと感謝の言葉を伝えましょう。大きな親切だけでなく小さな親切であってもきちんとお礼を言いたい。明るい声でありがとうございますという一言を言うだけでいいのです。後から言おうと後回しにするのはよくありません。感謝は後回しにすると気持ちの熱も冷めてしまいます。親切をされた瞬間に感謝した方がより気持ちのこもった言葉を言いやすくなります。スーパーやコンビニで商品を受け取った時もありがとうございますと感謝しましょう。レストランで料理が運ばれてきた時もありがとうございますと礼を言いましょう。宅配便で運ばれた荷物を受け取っている時もお疲れ様です。いつもありがとうございますとどうお願いたい。些細なことまで注意を向けると感謝できるタイミングがたくさんあるはずです。感謝しすぎと言われるくらいでちょうどいい。今一度感謝の気持ちを大切にしましょう。何にでも感謝する気持ちを持ち引っ込み思案を克服していきましょう。本当に感謝の気持ちを大切にできているなら引っ込み思案が克服できるのは時間の問題です。今一度感謝の気持ちを大切にする。引っ込み思案を克服する30の方法。その11、行動スピードを上げると引っ込み思案が吹き飛ぶ。引っ込み思案を克服するコツの一つは行動スピードです。行動スピードを下げるのではありません。行動スピードを上げましょう。喉が動いていませんか。ゆっくり仕事をしていませんか。休憩を過ぎていませんか。もちろんゆっくり仕事をする姿勢は丁寧で素晴らしいですが遅くなりすぎるのも考えものです。あまり行動スピードが遅くなると喉がもたもたすることになります。喉がもたもたしていると暇ができます。 人は暇ができると余計なことを考える生き物。人目が気になったり、残念、雑念が生まれたりして不安や恐怖が助長されます。引っ込み思案が改善することかエスカレートするのです。闇雲に行動スピードを下げるのは逆効果。丁寧、安全という意味で行動スピードを下げるのはいいですが、むやみにスピードを下げるのは例外しかありません。とりわけ、引っ込み思案の人はノロノロしている傾向があるため注意が必要です。行動スピードを上げましょう。適切した動きを心がけるということです。仕事は集中力を大切にしながら手際よく処理しましょう。余計な後回しは控えます。依頼されたらすぐ着手します。歩くときは少し速度を上げて早歩きを心がけましょう。細かいように大股で歩くのがポイントです。大股を意識すると余裕のある落ち着いた歩き方になります。家事をするときも適切にこなしましょう。掃除も炊事も洗濯もテンポを大切にして一気に片付けます。まとめられる仕事はまとめて効率よく進めましょう。疲れたときは休憩しますが、休憩しすぎないように気をつけます。行動スピードを上げると集中力が高まり、余計なことを考えなくなります。頭の回転が速くなり、思考が明瞭になります。脳が活性化されて、やる気や元気が湧いてくるようになります。スピードアップは 1.2 倍からでいい。いきなり2倍のスピードアップを目指す必要はありません。急にスピードを上げると負荷が大きく、心身が追いつかないことがあります。最初は 1.2 倍でいいのです。少しだけスピードを上げる程度で十分。たった 0.1 の違いでもスピードアップには変わりありません。慣れてくれば 1.2 倍、1.3 倍と少しずつ上げていきます。余裕が出てくれば2倍や3倍に挑戦してみるのもいいでしょう。さあ、早速 1.2 倍のスピードアップから始めましょう。行動スピードを上げると引っ込み思案が吹き飛ぶのです。行動スピードを上げて引っ込み思案を吹き飛ばす。引っ込み思案を克服する30の方法。その12、新しい風には引っ込み思案を克服させる力がある。引っ込み思案を克服したいなら負の力を利用しましょう。私たちは知らず知らずのうちに負荷から影響を受けています。制服を着れば気持ちが引き締まり、部屋着を着ればリラックスできるでしょう。体操着を着れば運動したい気持ちが高ぶり、パジャマを着れば眠気が出てくるでしょう。落ち着いた服を着れば落ち着いた気持ちになり、生き生きした服を着れば生き生きした気持ちになるでしょう。服は体の上から身につけるものですが、心と気持ちに影響を与える力は大きい。そのため上手に服を利用すれば引っ込み思案の克服の近道になります。すでにお気に入りの服があるのかもしれませんが、ここが重要ポイントです。着られた服も悪くありませんが、引っ込み思案の克服を考えるなら新しい服を買うのがおすすめです。新しい服には新鮮なエネルギーが詰まっています。買った服を着る瞬間を思い出してください。服を開けて新しい服に袖を通す瞬間、爽やかですがすがしい気持ちに包まれるはずです。新しい自分に生まれ変わるような不思議な体感があります。新しい服から元気をもらったのです。新しい服を買って身につけると新鮮な気持ちになります。せっかくですから服の趣味を変えてみるのも悪くありません。引っ込み思案の人は地味な服を選ぶ傾向があります。地味な服は落ち着いた雰囲気があって魅力的ではありますが、地味な服ばかりでは気持ちがどんより停滞します。今まで地味な服ばかりでいたならなおさら明るい服を選びたい。引っ込み思案を克服したいならぜひ明るい色や柄の服に挑戦してみましょう。こういうタイプの服は買ったことがないという服を選べば間違いなし。抵抗を感じるかもしれませんが、新しい自分に生まれ変わるつもりで勇気を出しましょう。遊び心や冒険心を大切にすれば新しいタイプの服も選びやすくなります。最初は違和感があって落ち着かないかもしれませんが、しばらくすれば服と気持ちが同化してくれるでしょう。新しい服を買うと自然と大好きしたくなります。見てみて、おしゃれな服でしょ。新しい服を着た自分を見てもらいたくなり、いても立ってもいられなくなります。服代はかかりますが、引っ込み思案を直す費用を考えれば安いもの。服からエネルギーをもらい、自分の体をやりましょう。新しい服には引っ込み思案を克服させる力があるのです。新しい服を買って新しい自分に生まれ変わる。引っ込み思案を克服する30の方法。その13、美容には新しい自分に生まれ変わるところ。髪の雰囲気を変え、引っ込み思案を吹き飛ばそう。引っ込み思案を克服する方法の一つが髪のカットです。思い切って髪の雰囲気を変えてみませんか。今の髪型もいいかもしれませんが、引っ込み思案は髪の影響を受けるもの。髪とはいえ自分の一部です。知らず知らずのうちに私たちは髪から影響を受けています。ボサボサした髪、だらしなく伸びた髪、暗くて元気のない髪、ナチュラルと思いますが、ナチュラルすぎるのもよくありません。毛が行き届いていない髪ではだらしない雰囲気が出てしまいます。出る元気もなくなり、引っ込み思案が加速します。そこでおすすめなのが髪のカットです。服の雰囲気を変えると気持ちが変わるように、髪の雰囲気を変えると気持ちも変わります。髪は手に例えると額縁に当たります。額縁の良し悪しによって手の見え方が変わるように、髪型の良し悪しによっても顔の見え方が変わります。髪が整うことで素晴らしい額縁が手に入るため、自分に自信がつくのです。美容院に出かけ髪を切ってもらいましょう。ふんわりした髪型も良し、かっちりした髪型も良し、バッサリ髪を短く切ってみるのもいいでしょう。短い髪は誰にでも似合います。髪を短くすると髪型の雰囲気が漂い、おしゃれに見えます。昨日の大げさなら長さを整えてもらうだけでも構いません。髪の長さを整えると心も整い、明るい気持ちになります。明るいカラーに染めてみるのもおすすめです。髪の色を明るくすると全体にも明るい雰囲気が漂い、おしゃれになります。ほんの少し明るくするだけでも雰囲気は随分変わります。希望したい髪の色を美容師に伝えれば、プロが希望を叶えてくれます。宿毛に悩んでいるなら宿毛矯正です。宿毛が綺麗に伸びると嬉しい気持ちが湧いて元気が出てきます。パーマを当てて雰囲気を変えてみるのもいいでしょう。パーマは髪に魔法をかけるようなもの。ストレート際でもウェブ際でも新しい自分に生まれ変わります。髪が整うと自分に自信がつきます。魅力的になれた、私を見て、もっと私を見てほしい、自分を見てほしい気持ちが止まらなくなって外出したくなります。笑顔が増えたり、話し方が明るくなったり、行動範囲が広がったりするのです。美容院で髪を切ってもらうのはお金がかかりますが、引っ込み思案を直す費用と思えば安いもの。引っ込み思案が克服できれば笑顔が増えたり、話し方が明るくなったり、行動力が上がったりします。新しい自分に生まれ変わるつもりで髪の雰囲気を変えてみませんか。髪の雰囲気を変えるだけでいい。髪の雰囲気を変えることは新しい自分に生まれ変わること。髪の雰囲気を変えて自分に自信がつけば引っ込み思案も吹き飛びます。美容院は新しい自分に生まれ変わることです。髪の雰囲気を変え、引っ込み思案も吹き飛ばしましょう。髪の雰囲気を変えてみる。引っ込み思案を克服する30の方法。その14、最初から積極的な気持ちでなくていい。積極的な気持ちは後から現ればいい。引っ込み思案の克服の最重要キーワード、それは積極性です。引っ込み思案の克服には積極的になることが大切と言われています。自発的に仕事をする、自分から進んで話しかける、危険を恐れず積極的に挑戦する。確かに自分から進んで物事を行えたら理想的です。野心や冒険心に溢れた人なら積極的になるのも難しくはないでしょう。もともと明るい心があってやる気も元気もあり、自発的な行動ができれば最高です。引っ込み思案を克服するためには積極的にならなければいけない、そう思っている人も多いのではないでしょうか。しかしここに誤解があります。必ずしも積極的でなくていいのです。積極的であることは理想であって必要条件ではありません。積極的だと行動できるかは別問題です。積極的であっても行動できなければ NG です。消極的であっても行動できるなら OK です。大切なことは行動することにつきます。極端に言えばきちんと行動さえできているなら消極的であってもいいのです。嫌な仕事でもきちんと対応する、苦手な人がいても最低限の挨拶はする、消極的であろうとやる気や元気がなろうとやるべきことはきちんとやる、これが大切です。それでは引っ込み思案の克服にならない、そう思うかもしれませんが、変化が起こるのは行動した後です。積極的な気持ちは後から出てきます。最初は消極的な気持ちでも仕事をしているうちに心が集まります。だんだんテンションが上がっていき勢いも出てきます。気づけばすっかり積極的な気持ちになっているのです。最初から積極的な気持ちでなくていい。積極的な気持ちは後からならないのです。まず仕事に着手しましょう。最初は 100% 消極的でもいいので、まず着手すること。仕事に着手すれば後は勝手に進み始めます。消極的だから行動しないではありません。消極的だけど行動するです。やる気や元気がなくてもきちんとやるべきことをやっている人がいない、消極的な状態であろうと行動していることに変わりません。気が進まないけどやるべきことはきちんとやろう。自分に言い聞かせ仕事に着手しましょう。消極的であって大いに結構。積極的な気持ちは後からならない。消極的な気持ちがあってもきちんと行動ができているならもはや引っ込み思案ではないのです。消極的であってもやるべきことをきちんとやる。引っ込み思案を克服する30の方法。その15、くよくよする癖があると引っ込み思案を克服できない。嫌なことがあった時どうするか。ここが引っ込み思案の勝負どころです。面接をしたが不採用に終わってしまった。仕事でミスをして上司から怒られた。衝動買いをして無駄な買い物をしてしまった。好きなことに告白したがあっさり振られてしまった。勇気を出して新しい髪型に挑戦したら変になってしまった。嫌なことがあった時誰でも落ち込むでしょう。大変なことをしてしまった。自分が恥ずかしい。これからどうしよう。 もちろん嫌なことがあったのですから落ち込むのも当然です。しばらく元気が出なくて無気力な状態が続くでしょう。落ち込みの余韻が続いてずきずき心が痛むはずです。しかし引っ込み思案の人は落ち込むだけでなくくよくよする傾向があります。普通は時間が経つにつれて落ち込みから立ち直っていくものですが、引っ込み思案の人は何度も失敗を繰り返します。どうしてあんなミスをしたんだろう。過去に戻ってやり直したい。自分が情けなくて恥ずかしい。引っ込み思案の人は大げさに考える傾向があります。何度も過去を振り返っては大きなため息をつく。これがよくありません。心の傷口をわざわざ自分で蒸し返しているようなもの。いつまでもくよくよしていると不幸な雰囲気まで漂い始めます。話しかけづらい雰囲気が出て人も離れていってしまいます。自分にやってくるのは未来しかないのですから、くよくよしたところで余計なエネルギーが失われるだけ。過去の失敗を引きずったところでいいことはありません。元気が出ない場合か行動力の生産性も低下して悪影響が深刻になります。くよくよする癖があると引っ込み思案を克服できないのです。くよくよするのはやめましょう。大切なことは反省です。きちんと反省さえできればさっと気持ちを切り替えましょう。過去を振り返りたくても振り返らない。いずれも前を向く。ネガティブな気持ちは潔く振り切ってポジティブな気持ちになることが大切です。誰かに迷惑をかけたならきちんと謝ればいいだけです。誠実に謝れば相手もきっと許してくれるでしょう。大したことないと自分に言い聞かせることも大切です。大きなミスや失敗に思えても改めて冷静に考えると意外と小さなことだと気づけるでしょう。反省はくよくよしないためにあります。反省が終わればもうくよくよするのは禁止です。どうしてもくよくよしてしまうならいつでも顔を上げてください。顔を上げれば太陽の光が目に飛び込んできます。自然と心が明るくなりポジティブな気持ちになります。嫌なことがあってもくよくよしないでさっと忘れることが大切です。嫌なことがあってもくよくよしない。反省したらさっと気持ちを切り替える。引っ込み思案を克服する30の方法。その26。人見知りと引っ込み思案は似てしまうもの。引っ込み思案と混同されやすいことがあります。人見知りです。どちらも控えめの態度という点は共通です。知らない人に苦手意識があったり積極的な行動が少なかったりします。意味が似ているため混同している人も多いのではないでしょうか。しかし人見知りと引っ込み思案は似てしまうものです。意味は似ていますが厳密には異なります。人見知りと引っ込み思案の同じ意味で考えているとコミュニケーションの誤解や勘違いにつながることもあります。混同せずきちんと区別しておきましょう。人見知りとは見られない人に対して不安を感じたり恥ずかしかったりすることを言います。人見知りは子供に多い1対1のコミュニケーションで起こるという点が特徴です。人見知りは自意識過剰と自己防衛本能によって起こります。見られない人はどんな人なのか正体がわからないため相手から傷つけられるのではないかという警戒心理が働きます。その結果不安や恐怖が生じて恥ずかしかったり臆病になったりします。ただし一旦打ち解けて仲良くなればその人に人見知りをすることはなくなります。人見知りはあくまで見られない人に対して起こるような特徴です。引っ込み思案とは進んで人前に出たり物事を進めたりできない態度や性質のことを言います。引っ込み思案は1対1のコミュニケーションに限らず日常生活や人間関係の全体で起こります。また子供から大人まで話を聞くことも特徴です。引っ込み思案は低い自己評価や自己肯定感によって引き起こされます。いじめられたり愛情不足で育ったり否定された経験が多かったりすると積極的になるメリットを見せなくなります。余計な行動はやめておこうという消極的な考えが働くようになり、それが引っ込み思案に発展していきます。それぞれの意味を見て分かるように人見知りと引っ込み思案は似てしまうものです。人見知りで引っ込み思案というケースもあれば人見知りが引っ込み思案ではないというケースもあります。人見知りは年齢を重ねるにつれて自然と改善することが多いですが、引っ込み思案は年齢を重ねただけで改善するとは限りません。引っ込み思案の克服には意識と努力が必要です。改めてそれぞれの意味をきちんと理解して区別しておきましょう。人見知りと引っ込み思案の意味の違いを理解する。引っ込み思案を克服する30の方法。その27。引っ込み思案だから引っ込み思案の人と仲良くなる。引っ込み思案だからとはいえデメリットばかりではありません。引っ込み思案の人はある人と仲良くなります。それは引っ込み思案の人です。相手が引っ込み思案と分かれば正直に告白してみましょう。実は私も引っ込み思案なんです。同じですね。変に格好せずありのまま話すことがポイントです。相手は安心したような表情でにっこり笑ってくれるでしょう。そうなんですね。同じですね。なかなか積極的になれなくて困っているんです。一瞬で心が通じ合い仲良くなるでしょう。人と仲良くなるには共通点を見つけることがポイントですが、引っ込み思案も立派な共通点です。正直に告白してもらえたことに嬉しさを覚えるでしょう。なかなか人に話せないコンプレックスだからこそ同じ境遇の人がいると強い仲間意識を覚えます。同じ性質同士だからこそ仲良くなるのも早い。引っ込み思案の人は控えめな性格のため人と仲良くなるのに時間がかかりますが、引っ込み思案同士ならすぐ仲良くなります。引っ込み思案の人はなかなか進んで話しかける勇気がなく、誰かに話しかけてもらいたくなっています。自分と同じ引っ込み思案の人から話しかけてもらえると嬉しいでしょう。せっかく共通点があるのですから、今のうちに仲良くなっておきましょう。仲良くなるチャンスは貴重ですから、きちんと生かすことが大切です。その人がいずれベストフレンドになるかもしれません。引っ込み思案だからこそ実現できる強みの一つなのです。引っ込み思案の人と仲良くなる。引っ込み思案を克服する30の方法。その28。挑戦の数だけ引っ込み思案が克服される。最近挑戦したことは何ですか？特に何も挑戦していない。そう思ったらイエローカードです。引っ込み思案を克服するなら挑戦を大切にしましょう。もちろん同じことの繰り返しも悪くはありません。慣れていることなら事情や内容を分かっているので安心です。慣れている仕事なら精度も高くスピードも速いでしょう。慣れている家事なら煩わしいことはなく素早くスムーズにこなせるでしょう。慣れている環境なら居心地もよくリラックスできるはずです。しかし同じ繰り返しばかりでは引っ込み思案を克服することはできません。積極的な心を働かせる機会がなく心を鍛えるチャンスもありません。そこで大切にしたいのが挑戦です。積極的に行動する機会を作り、自分から心を鍛えるチャンスを作り出します。挑戦することは自分から行動を起こすことになるため前に出る習慣が身につきます。挑戦すればするほど心が強く鍛えられていき、引っ込み思案が高くなります。チャレンジ精神を大切にすれば、おのずと心に火がつき、積極的になります。難しいことに挑むだけが挑戦ではありません。新しいことに挑むことは全て挑戦です。例えば、新しい仕事への挑戦です。同じ仕事の繰り返しもいいですが、たまには新しい仕事に挑戦してみましょう。少し頑張ればできそうな仕事ならギリギリこなせるでしょう。やったことのない仕事に取り組めば、新しいスキルも身につきます。誰かにやれと言われてからするのではなく、自分からさせてくださいと名乗り出ることが大切です。料理が趣味なら新しいレシピに挑戦してみるといいでしょう。レパートリーが増え、料理力のアップにつながります。食は人生の一部です。レパートリーが増えて料理の世界が広がれば、人生の豊かさ向上にもつながります。たとえ料理に失敗しても、料理の腕を上げる糧になるでしょう。新しい習い事を始めてみるのも悪くありません。好きなことを学ぶなら一歩前に踏み出す勇気が出るでしょう。ヨガ教室、料理教室、陶芸教室、体操教室、生き方教室。口下手を克服したいなら、話し方教室はいかがでしょうか。コンプレックス解消にもつながって一石二鳥です。新しい習い事は自己投資の一つですから、自分の魅力を高めることにもつながります。今夜映画を楽しんでみるのもおすすめです。今夜映画は挑戦にならないのではないかと思うかもしれませんが、誤解です。難しい内容の本、難しいテーマの映画という条件なら、もはや立派な挑戦です。本も映画も人生を豊かにするのに欠かせないツール。知識や知恵を学べたり、新しい世界を知ることができたりして、視野や価値観の拡大に貢献します。毎日挑戦するのは難しいですが、定期的に挑戦する日を作ってみるといいでしょう。毎週水曜日は挑戦の日、毎月1日は挑戦の日などルールを決めるのも面白いアイデアです。気が向いたらするのではなく、あらかじめルールを作っておけば取り組みやすくなります。あらかじめカレンダーや予定表に挑戦の日のスケジュールを入れれば忘れずに挑戦できるようになるでしょう。挑戦するのに抵抗があるなら好きなことに取り組みましょう。好きなことなら自然とやる気とモチベーションが湧き、挑戦しやすくなります。挑戦の数だけ引っ込み思案が克服されるのです。新しいことに挑戦する。引っ込み思案を克服する30の方法。その29。心が強いから一人旅をするのではない。一人旅をするから心が強くなる。引っ込み思案を克服する方法の一つ。それが一人旅です。一人旅と引っ込み思案は無関係に思いますが誤解です。実際は深いつながりがあります。一人旅は全てを自分で学ばなければいけません。旅先では一人で行動することになります。臨機応変な対応が必要であり、判断力や決断力が求められます。リスクに対するマネジメント能力も求められます。一人旅は全て自由である代わりに全てが自己責任です。しかし、その大変さがいいのです。一人旅は大変である分、引っ込み思案の克服につながるポイントが数多く存在しています。自分で計画を考えなければいけないので、計画性が身につきます。一人で動いていかなければいけないので、行動力が鍛えられます。わからないことは人に聞かなければいけないので、度胸がつきます。 その場その場で判断と決断をしなければいけないので判断力、決断力が鍛えられます。すべて自分が行わなければいけないので責任感も出てきます。その状況に応じた判断が必要なので臨機応変も身につきます。一人旅を通して自分の心を鍛えることができる。するとどうでしょう。自分はこんなに積極的なんだ。自分はやればできる人間だ。一人旅を終えると自分の中に緩やかに自信が生まれているのを実感できるでしょう。嫌でも積極的にならざるを得ない状況に陥るため引っ込み思案の克服につながるのです。引っ込み思案だから一人旅なんてできないと思うのは誤解です。心が強いから一人旅をするのではありません。一人旅をするから心が強くなるのです。自分の入りにはある程度の困難が必要であり、困難を乗り越えることで自分を変えていきます。道の世界に飛び込むと必死になるため、自分の潜在的な力を引き出せ、心を鍛えるトレーニングになります。引っ込み思案の克服するアクションとしてぜひ取り組んでみませんか。一旦旅が始まれば勇気を出して前に進むしかありません。対人関係があるとしても旅先で出会う人だけです。旅先では初対面の人だかりであり、長く滞在するわけでもありません。笑われても大丈夫です。恥をかいてもその場限りですから、勇気を出すには絶好の機会です。自分の行きたい場所ならワクワクしながら一人旅ができるでしょう。旅を楽しめるだけでなく、引っ込み思案の克服もつながり一石二鳥です。抵抗があるならまず左の一人旅から始めてはいかがでしょうか。左なら力ですに宿泊費用もないため旅行費用も抑えられるはずです。慣れてくれば一泊や二泊の一人旅に挑戦してみます。さらに慣れてくれば海外旅行の一人旅に挑戦してみるといいでしょう。一人旅を通して新しい自分に生まれ変われるはずです。一人旅を挑戦してみる。引っ込み思案の克服する30の方法。その30、一人暮らしを通して自立心が養われる。引っ込み思案の克服として一人暮らしが有効です。もちろん実家で暮らすのも悪くありません。家族がいると話し合いがいるので精神的にも楽でしょう。住み慣れた環境は快適で居心地が良くリラックスできるはずです。実家暮らしは一緒に暮らす人がいるので孤独や寂しさを感じることが少ないでしょう。住み慣れた環境から離れたくないと思う人も多いのではないでしょうか。しかし親がそばにいるとつい頼ってしまいます。勝手に食事が出てきて洗濯をしてくれて部屋も掃除してくれます。何もしなくても暮らしていけるのが実家。自分は何もしなくていいよねという状態になります。楽ではありますが楽だからこそなかなか引っ込み思案の克服できません。そこで勇気を出して一人暮らしを始めてみませんか。一人暮らしを実現するとき様々な感情が湧いてくるでしょう。夜が怖い、不安がある、孤独が怖い、親が恋しい、寂しさに耐えられるか不安、様々な不安、心配があるかもしれませんが、挑戦から逃げていては引っ込み思案の克服できません。引っ込み思案の克服するには少なからず積極的にならざるを得ない状況に自分を追いやることが必要です。一人で寝たり起きたりしなければいけない。一人で家事をしなければいけない。何をするも一人で生活しなければいけない。自己管理能力が求められるため、嫌でも積極的にならざるを得なくなります。家賃が心配なら安い物件を選べばいいだけです。ボロアパートでも住めれば十分。家賃の安いボロアパートでも内装を複数すればおしゃれに変えることができます。女性の一人暮らしが心配なら女性専用のアパートという選択肢があります。少しくらい古いアパートでもセキュリティが整っている物件なら安心でしょう。親が反対するなら実家の近くにアパートを借りることを条件にすれば説得しやすくなるでしょう。実家近くのアパートであっても一人暮らしに変わりません。古いアパートであろうと実家の近くであろうと住めれば十分。自分から変わって勇気を出さなければ心を鍛えることはできません。あくまで引っ込み思案を克服することが目的ですが、一人暮らしを実現させることが大切です。一人暮らしに慣れてしまえば意外と実家暮らしより快適に感じることも少なくありません。引っ越しの出費や手間暇はかかりますが、自立心を養いながら挑戦する価値はあります。一人暮らしを通して自立心が養われるのです。自分の変える挑戦として一人暮らしを始めてみる。引っ込み思案を克服する30の方法。まとめ。その1、引っ込み思案の生まれつきの性格で片付けず努力で克服する。その2、引っ込み思案の意味を理解する。自分で判断しにくいときは自分の抑止を友人に聞いてみる。その3、引っ込み思案であることを重く考えすぎず個性と考えるようにする。その4、引っ込み思案になる原因を知る。その5、自分が引っ込み思案になった原因を探ってみる。その6、引っ込み思案の克服する先生書を書く。その7、積極的な挨拶を習慣にする。その8、小さな仕事から着手して少しずつ成功体験を積み上げていく。その9、背筋を伸ばし顎を引いてしっかり前を向く。悪い姿勢が癖になって仕方ないなら強制器具を使ってみる。その10、積極的に自分を褒める。その11、先手で行動する。その12、大事な局面では後ろに下がるのではなく前に出る。その13、声のボリュームを少し上げる。その14、会話は明るく話す、一つだけ話す、結論から話すの3つを心がける。その15、会話に失敗してはいけないではなく会話に失敗してもいいと考える。その16、カラオケに行って人前で声を出すのになる。その17、積極的に話すだけでなく積極的に聞くことも大切にする。その18、アンケートを書く習慣をつける。その19、好きなことを通して人前に出る機会をする。その20、今一度感謝の気持ちを大切にする。その21、行動スピードを上げて引っ込み思案を吹き飛ばす。その22、新しい服を買って新しい自分に生まれ変わる。その23、髪の雰囲気を変えてみる。その24、消極的であってもやるべきことをきちんとやる。その25、嫌なことがあってもくよくよしない。反省したらさっと気持ちを切り替える。その26、人見知りと引っ込み思案の意味の違いを理解する。その27、引っ込み思案の人と仲良くなる。その28、新しいことに挑戦する。その29、一人旅を挑戦してみる。その30、自分を変える挑戦として一人暮らしを始めてみる。